美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆様おはようございます。増田俊夫でございます。美しい国日本のためにの時間であります。もう皆様たびたび報道されているのでご存知だと思いますが、アメリカではトランプ大統領、それから日本の日銀にあたる FRB、 アメリカの中央銀行ですね、この議長パウエル議長、この間でですね、争いというか、まあ争ってるのはトランプの方で、パウエル議長の方は別に争ってないんですが、トランプ大統領がパウエル FRB 議長にですね、もう本当にこれでもかこれでもかっていうぐらいですね、利下げの圧力をかけてるわけであります。利下げをしろ利下げをしろと言って、利下げをしなければお前はクビだとかですね、相変わらずひどい言葉を浴びせかけているわけなんですが、パウエル議長の方にしてみるとですね、利下げをするためにはやはりそれなりの環境が整ってないとですね、勝手にトランプ大統領に言われたからといって利下げをするとですね、今後問題が起きる FRB 中央銀行の仕事任務というのは、物価の安定とそれから雇用を最大限に持っていくという二つの使命なんですね。その観点から言ってですね、今トランプ関税、これがだんだんだんだんとですね、それぞれの国との間で合意が成立していまして、このままでいくとですね、アメリカの物価にですね、いろいろインフレを押し上げるこの力が働くこと、これはもう決まりきってるわけなんですね。関税、税率、まあ、日本なんかの場合は、総合関税と、それから自動車部品その他の関税が 25% だと言われていたのが、赤澤経済再生担当大臣、8回に及ぶですね、訪米、粘り強い交渉ということで、まあ、いろいろあるんですが、15% に下がったというふうにですね、韓国とか欧州とか、その他、どんどんとですね、交渉が決まってきているわけですね。そうするとですね、アメリカでこの輸入関税がかかるということになるとですね、この関税を払うのはアメリカの輸入業者なんですね。別に輸出国、日本とか、まあ中国とか韓国とかアメリカへの輸出大国がありますけれども、輸出する方が払うのではなくて輸入する方が払うわけなんですね。したがってこの輸入のコスト高ですね、関税をすればそれだけ輸入コストが上がるわけですから、そのコストはですね、回り回って消費者が払うということになる、そういう仕組みですから、どうしても今後ですね、トランプ関税がどんどんと実行されてくるに従って物価が上がっていくということ、これはまず間違いないことなんですね。 FRB としたらどのぐらいインパクトがあるか、つまりトランプ関税が物価にどれぐらい影響を与えるか、まあいろんな説があるんですが、確かにインフレを加速させるけれども、それは短期的だと、長くは続かないという、まあ、考え方もあればですね、関税がずっと続く限りですね、物価インフレを押し上げる力はずっと続くというような見方もありまして、まあ、とにかく、蓋を開けてみなければわからないというようなことがありまして、FRB 議長、パウエル議長としてはですね、はっきりとこの数字に現れる、どれだけインフレにインパクトがあるか、トランプ関税がどれぐらいインパクトがあるかっていう、ところを見極めてですね、それから動く、それから利下げなら利下げをするということなんですよ。それは全く客観的に見ても正しいことなんですが、トランプの方は何が何でもですね、利下げをしろというこういうまあ一方的な主張、一方的な圧力なんですね。で、それでちょうど7月の29日から30日ですね、まあ7月の末なんですが、FOMC と言いまして、金融政策決定会合が開かれたわけなんですが、その前にトランプはパウエル議長にですね、何が何でもこの7月の会合で利下げをしろというふうに圧力をかけていたんですが、パウエル議長の方はいつものようにですね、きちっとしたデータを見てそれから決めるという立場は崩さなかったということで、7月の利下げはなかったわけですね。 そうするともうトランプは劣化のごとく起こってですね、次は9月の16、17でしたかね、にまた FOMC 政策決定会合があるんですね。だからここではもう何が何でも利下げをしろというふうに圧力をかけて、お前さんはミスタートゥーレートだと、何でもかんでも遅すぎる男だと、頑固者で愚か者だなんて言ってですね、まあ誹謗をしてるわけなんですね。そこで7月はそういうわけで、見送られまして、アメリカの政策金利の方は 4.25%、4.5% というこの間で、そのまま続くということになったわけなんですね。パウエル議長、FOMC でですね、利下げが先送りになって、金融政策はそのまま据え置きというふうになったには、今言ったですね、トランプ関税が物価にどういう影響を与えるかということを見極めるというのが一つ。それからもう一つはですね、アメリカの GDP、アメリカの経済なんですが、これがまあ急速ではないし、徐々にという言葉を使ってましたが、緩やかにという言葉を使ってましたが、緩やかに成長しているわけなんですね。まあ安定して、緩やかに成長しているということ。そして心配している物価の方、インフレの方もですね、少し上がったことは上がったんですが、まあ大したことはないと。まあ 2.4 が 2.6 になった、2.7 になったぐらいで、ほとんど今度ですね、動いてないと。そして、その労働市場の方ですね、これが非常に重要で、 FRB の使命、やらなきゃいけないことの一つには労働、雇用ですね、雇用を最大限に持っていくっていう責任があるわけなんですが、まあそういう意味で、雇用を見てもですね、7月の雇用統計、雇用が、市場の予想がですね、10万人プラスだったんですが、実際にはですね、7万3000人だったということで、少しまあ雇用が落ちたことは落ちたんですが、まあまあ、それほど心配するほどの数字ではなかったわけなんですね。ところが市場がサプライズしたのはですね、5月と6月の発表された雇用統計が大幅に下方修正されたんですね。5月が確か13万9000人だったんですね。それから5月、6月が14万7千人ということでですね、二月合わせると28万6千人、これだけ雇用が増えたということが発表になってたわけなんですよ。つまりその FOMC を開いた7月の末ではまだこの数字が生きていたわけなんですよ。つまり28万6千人、5月と6月で増えて、それから7月が少し下がったけども、7万3千人だったと。まあこういうことなんですよ。で、この7万3000人に下がったっていうことは、8月の1日だか 2日に発表になったわけですから、この7月の末の FOMC を開いてる時は分からなかったわけですよ。この7月の FOMC の時は6月と7月の数字をベースに考えられていた。つまり、2月で、まあ、約30万人の雇用が増えた。これは非常に大きな数字で、労働市場は非常に堅調だという言葉をパウエル議長が記者会見の時に言ってましたけども、労働市場は堅調だったわけですね。したがってですね、ここは利下げは見送りましょうと。この利下げを見送るというところに2つの大きな要因があって、1つは労働市場が堅調だ、 GDP もまあ堅調だ、そしてインフレの方もそれほど上がってないと。これならこのままで大丈夫だということだったんですよ。そういうわけで7月の FOMC 利下げ見送りということになったんですね。ところがその後大変なことになりまして、8月の2日だったと思いますが、労働省の統計局の方からですね、7月の雇用統計の発表がありまして、先ほど言いましたように10万人を割り込んで7万3千人ということになった。ところがですね、ショッキングなのは5月と6月の雇用統計の下方修正が発表になったんですよ。さっき言いましたように、5月と6月で28万6千人だったわけですね。そう発表されたわけですから。ところがですね、これを下方修正すると、どれぐらいその少なくなったのかなというふうに見るとですね、なんと25万人の下方修正なんです。これ、28万6千人2ヶ月で増えたのが、まあ3万人減るとか5万人減るっていうんだったら、まあ下方修正もなんとなく、それだけ下方修正されたのかということなんですが、28万6千のうち25万人が下方修正されたっていうのは、これちょっとショッキングなんですね。だからトランプはですね、いきなりこの労働省の統計局、局長をやってる女性の方なんですけどね、エリカ・マッケンターファーというですね、局長さんがいらっしゃるわけですが、その場でクビだ と言ってですね、本当に首切っちゃったんですけど、はい、まあ解雇をしたわけなんですけども、このやり方もまあちょっといろいろ物議かもしましてね。まあ例えばね、石破総理は内閣府の統計でですね、まあ例えば 5.3% ぐらい賃上げしたにもかかわらず、実質賃金がですねマイナスだと、実質賃金が下降線を言ってると、これは何だというふうに石破総理は怒ってですね、内閣府の局長さんをその場で首にするみたいな話なんですよ。日本じゃもう到底、まあ日本のみならず世界中どこの国でもそんなことはないんですが、統計の数字が気に入らないからって言ってですね、その局の局長を首切るっていうのは、まあちょっと普通の常識では考えられないことなんですね。まあそういうことがありましてね、ちょっとこれが今大問題になりまして、これから先この FRB は局長パウエルさんはどうする、どうなるというところへ今来ているわけであります。あと引き続きお話をいたします。皆さんおはようございます。美しい国日本のために第2部であります。前半でお話ししましたように、雇用統計の数字が市場の予想より下回って7万3000人だったと、そしてその前の5月と6月の月の雇用統計が大幅に修正になったと、こともあろうに約30万人ぐらいだったのが25万人修正して減らされたということなんですが、まあそれでトランプ大統領はですね、ちょっと異常な数字ですから、これは自分と共和党を陥れるための謀略だと、そしてこういう数字を捏造したんだと、まあトランプ大統領っていうのは何でもかんでも人のせいにしたりですね、あることないことを言ってですね、まあ人を非難するっていうのはまあ癖みたいなもんですから、もうもはや誰も驚きませんけども、まあしかしながらアメリカの大国の大統領ですからね、大統領が自分と共和党を陥れるためにこんな数字を捏造したと、まあ本気で言うわけですから、これはまあちょっとまあ大変といえば大変なんですが、まあいずれにしてもですね、まあそれは私にしても誰にしてもですね、2ヶ月間で2万8600、約30万人の雇用が創出されたと、増えたと。それがですね、すいません、間違えました。25万人引いてくださいっていうのはやっぱりちょっと不思議というか、おかしいことは確かですね。どういうことで、こういうことが起きたのか調べなきゃいけないんでしょうけども、まあ調べるも調べないもですね、その数字を見た途端にトランプ大統領は責任者である局長さんを解雇したということなんですよ。で、これは、トランプ大統領は あまり冷静ではない方ですから、もうその数字を見て、すぐ怒ってですね、責任者を解雇したんだと思うんですが、まあ私だったらっていうと語弊がありますが、ちょっと冷静に考えたら、むしろ歓迎すべきことなんですね。よく自分のため、すなわちトランプ大統領と共和党のために、よく数字をごまかしてくれたなというべきところなんですね。もちろんごまかしてないとは思いますが、その結果から言うとですね、トランプ大統領は喜ばなきゃいけないことなんですよ。どういうことかって言いますと、トランプ大統領は何でもかんでもその利下げと FRB に利下げの圧力をかけてるわけなんですよ。ね。したがって7月の29、30に FOMC があったんですが、この雇用統計が発表されたのはその後なんですよ。逆にもし例えば7月のまあ20日とか25日とか FOMC が29、30ですから、その前にこの雇用統計が発表されて、市場の予想よりも低く10万人の予想が7万3000人になったと、そして5月6月28万6千人と2ヶ月で28万6千人と発表されていた雇用統計がなんと25万人下方修正されたということ になるとですね、これ労働市場は今最悪の状態だということがわかるわけなんですよ。もうこの数字は新型コロナで失業者が出て、雇用が激減した時があったんですが、それに次ぐぐらいのですね、雇用が減少してるわけなんですよ。ね、これ修正したんですから、まあ間違いない数字というふうに考えてもいいわけですよね。で、そうするとですね、FRB としては雇用と物価に責任があるわけですから、その一方の方の雇用がこんなに激減しちゃったらですね、これ大変なことなんです。何が大変かというと、雇用が激減すれば景気が悪くなるに決まってるわけなんですよ。失業者が増えるっていうことですから。したがってインフレがどうなるかを見極めない限り利下げはしないということは、インフレということをが眼中にあったわけですよ。FRB としては、あるいは FRB の議長のパウエル議長としては、インフレというところに頭がいってるわけなんですよ。で、雇用の方には頭いかないんですよ。2ヶ月で30万人近い雇用が生まれてるわけですから、全く心配する必要ないんで、心配しなきゃいけないのはインフレの方なんですよ。ね。しかしながら、なんと、雇用の方が、偉いことになっていたということが、政策決定会合の前にもし分かっていたならば、間違いなく7月に利下げをしたでしょうね。まあ、それは、このデータが出てくるのが、FOMC が開かれた後ですから、まあ、パウエル議長は知りようがなかったと言えば、それまでなんですが、この政治の世界は、言い訳は通用しないんです。政治の世界は責任。ね、政治世界の世界における責任は結果なんです。こうこうこうこうこういうわけで私は知りませんでした。だからこうしました。これはダメなの。ね。それが上に立つ者の辛いところというか責任なんですよ。したがってトランプはこれからですね、7月に利下げをすべきところをしなかった。ほら見てみろと。ね。労働市場はこんなひどい状況じゃないかと。それも知らないで。そう、知りようはないんですけども、トランプにすれば知り得ませんでしたということは通用しないわけですよ。実際に、6月、7月、ね、25万人からの下方修正をしなきゃいけないぐらい、労働市場は悪化してるわけなんですが、悪化してたんです。これは事実なわけですから。ね、しかし事実を知らないから私はこうしましたっていうことは、上に立つ者は言えないんです。まあ自民党が参議院選で、大敗を喫したと。別に石破総理の責任ではないんですけども、しかしながら責任は追及される。ね、お辞めになる必要がないと。もう国民の方も半分ぐらいは辞めなくてもいいと言ってるからお辞めになりませんでしたけども、今度パウエル議長の方はそうはいかないんですね。うん、もう多分責任を追及される。トランプはもう鬼の首を取ったようにですね、ほら辞めろと。で、今度はですね、大統領権限で解雇できるんですよ。これは政策ミスですから、完全に政策ミスですから。政策ミスをした場合は大統領権限で中央銀行の議長を、この、解雇することができるんです。今まで解雇できなかったのは、パウエル議長は何もおかしなことはしてないわけですよ。ね。だから、パウエル議長が、この FRB を運営していることに関して、トランプは、職権で、大統領の職権で首にできないんです。だから仕方がないから、FRB の本部の改築工事をやってる、それをいろいろ調べて、豪華な大理石を使ってるとか、屋上に噴水を作ろうとしてるとか、それ全部嘘なんですけども、そういうことを言ってですね、政策運営ではなくて、この FRB の改装工事、ね、これにその議長のミスマネジメントが あるんだと言って、そっからですね、まあ、いちゃもんをつけて、大統領権限で首にしようという、そういう作戦を取ってきたわけなんですが、このところへ来てですね、トランプ大統領も知らなかったかと思うんですが、まあ、こういう事態になって、いよいよ、パウエル議長をですね、大統領の職権で解雇できるところまで来たと、こういう事態に今、なってきたわけなんですよ。で、トランプ大統領、私に言わせると冷静じゃないなと言ったのはですね、さっき言ったエリカ・マッケンターファーというですね、労働省の統計局の局長さんがいるんですが、確かに28万6千人がですね、いきなり25万人削減されたということは、確かに異常は異常ですよ。うん。しかし、かといってですね、この局長さんの責任じゃないわけなんですよ。ね、大勢の手を経て、コンピューターを使って、あらゆるこの調査、データを整理してですね、そうして出てきた結果ですから、別に故意にですね、こういう結果を出したということはないと思いますけども、まあ、故意にやれったってできないでしょうね、こんなことは。うん、だからまあ、故意ではないと するならばですね、この局長さんの責任ではないんですよ。で、それをですね、ポンと首切ってしまったんですけども、よく考えてみればですね、この局長さんの責任で、下方修正、25万人もの下方修正を、の発表があったと。そのために FRB は今度9月にはですね、利下げをせざるを得ないわけです。7月に利下げをすべきところが分からなくてしなかったんですから。今度9月にはですね、もう労働市場がひどいことになってるっていうことがもう分かってるわけですから。そうすると9月はまず 100% 間違いなく利下げをするでしょうね。トランプはありがたい話じゃないですか。トランプは7月に利下げしようってしなかった。そしたら9月にはどんなことがあっても利下げしようって叫んでるわけですから。ね。こうなると、別に下げまなくても FRB のパウエル議長さんは利下げしますよ。せざるを得ないじゃないですか。これだけの労働市場が悪い状況になってると。このままでいくと不況になりかねない。そうですよ。労働市場が悪くなればそれだけ失業者が増えるということですから、国全体としては所得が下がる。消費が下がる。消費が下がれば設備投資が下がる。ね。そしてインフレはそのままということになると、インフレの状況強化で景気が悪くなる。これはスタグフレーションって言うんですよ。最悪の事態なんですね。インフレはね、加速するわ。景気は下がっていくわと。これ最悪の事態でスタグフレーションって言うんですよ。もう、そんなことは FRB のパウエル議長も100も承知ですよ。だから9月は慌てて利下げをするでしょうね。0.25 じゃなくて 0.5% 利下げするかもしれませんよ。ね。うん、そうしたらもうトランプは泣いて喜ばなきゃいけないことがもう約束されてるわけじゃないですか。にもかかわらずこういう事態を作ってくれた局長さんを即座に首するっていうのはやっぱり冷静じゃないなというふうに私は思いますね。まあ、そういうことが今アメリカで起こってるんですが、結論的にですね、何を我々は見なきゃいけないかというと、トランプは職権で、まあ、中立であるべき統計局の局長は首にするわ。そして大統領権限を使って FRB の議長、これも首にするわと。こういうことになってくるとですね、基軸通貨、世界の通貨の自由裁量権を持っている FRB、ね、この信任が落ちるわけなんですよ。これ独立性がないじゃないですか。ね、政治が、ね、で、おまけに今度 FRB のなんとかさんというですね、人が急に辞めたら、今度はトランプがですね、そこへ空白を補充するために、次の FRB の議長に任命しようと思ってる人間をそこに、まあ、入れることは決まったわけなんですよ。そうするともうますます FRB がトランプにコントロールされるというような状況がもうこれから起こってくる。そうすると世界はですね、世界の基軸通貨の自由裁量権を持ってる FRB が、ね、こともあろうにトランプにコントロールされるなんていうことになったらもう信任が落ちますよ。ね。うん。で、ドルの信任が落ちれば、ドル資産、ドルの株とかね、不動産とか、ドル資産の信用が落ちますよ。ね。そういうことを見ると、これから先、みんなドル資産を売って、取引にはできるだけドルを使うのをよしましょうというドル離れ。こういうことが起こってくる可能性が高いわけですね。うん。そのことをですね、今日皆さん方に、お話をしておかなければならないなと思った次第であります。では、今日のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は、時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。